小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。
お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。12月10日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。まだ朝だということで、あんまり口も回っていませんが、だいぶ寒くなりましたね。もう12月10日ということで、12月上旬が終わったわけですけれども、もう残り2011年も半月ですよ。もう21日しかありませんよ。もうだからあっという間ですね。まあこれはもう先週のラジオでも言ったかなっていう気はするんですけど、もう残り21日ということでですね、もうあっという間に、もうパセリスもね、11月に公演が終わって、まあ一応来週に、ワークショップを、予定してまして、まあこれはまあ役者やられてる方とか、パセリスを見てちょっと体験してみたいなという方にぜひ参加いただきたいんですけれども、これはまたホームページの方に書いてありますので、こちらぜひご覧いただきたいなというふうに思うんですが、もう12月になってちょっとね、ちょっと半分気が抜けてるというか、もう振り返りの時期みたいな感じになってますけど、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パスリスの方はですね、先ほどもちらっと言っちゃいましたけど、ワークショップを予定しております。来週、平日コースと土日コースとありまして、まあ、ちょっとこれは説明すると長くなるんで、ぜひホームページ、公式ホームページをご覧いただきたいなというふうに思うんですけれども、あと私佐々木がですね、学生版日本の問題という企画の、劇団ケッタマシーンさんの作品に、急遽客演させていただくことになりました。まあなんかこのね、ちょっとお堅い名前というか、学生版日本の問題ということで、なんか僕らのそのパセリスの公演の時期に小劇場版日本の問題というのがやってたらしくて、それの学生版になるという。で、私学生ではないんですけれどもで、なんかお誘いいただきましてありがたいことに、はい。で、まあ急遽出演させていただくということでですね、12月21日から25日まで、渋谷のギャラリールデコというところの4階で、行うんですけれども、まあなんて言いますかね、まあクリスマスどんかぶりなんですよね言っても、はい。なので、まあまあ忙しい時期だと思うんですけれども、ぜひ、お時間ある方はぜひ見に来ていただきたいなということで、まあタイトルが喫茶しののめということで、喫茶店の喫茶に、まあ、しののめという、まあ、東の雲と書いて読ませるんですけど、まあひらがなでしののめという、タイトルの作品に出演します。テーマがまたこれもね、日本の問題ということで、入国管理についてのお話ということで、だいぶパセリスのですね、お話とはまたちょっと、少しちょっと固い、まああんまり固いカチカチの、お芝居ではないんですけれども、まあ今現在稽古中でですね、まあ今日も稽古というか、なんか合同リハみたいなのがあって、学生6団体ぐらいの参加する企画らしいんですよね。でなんか、ケッタマシーンさんは青学かな、青山学院大学で、慶応とか早稲田とか、桜美林とか、なんか明治とか、なんかいろいろね、その有名な大学のところの劇団さんがこぞって、やるという、なかなかこれもね、結構レアな企画かなというふうに思うんですけれども、まあただね、すごいですよね、ノリが良さそうですよね。僕はあんまりよくわかんないですけど、で多分ほとんど参加してるのも学生なんだろうなって考えると、いやー結構ノリについていけるかななんていうふうに思ってますけど、まあまあまあまあ、自分のやるべきことはもう作品をね、きちんと 上演できるようにと言いますか、きちんと舞台上に上げて、お客さんに楽しんでいただくという、ことですので、まあもしですねお時間ありましたらぜひ、ご観劇いただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひこちらの方よろしくお願いいたします。はい、さて、早速今日のテーマに参りたいなというふうに思うんですけれども、朝なんでうまいことね、頭が回らない中でいろいろ喋っているので、まあ一応テーマは決まってるんですけど、まあもうちょっとこういうこの寒い朝についてもうちょっと喋りたいぐらいの感じなんですけどね、本当は。まあ相変わらずダラダラ喋ってるので、これで本当に20分30分話したところで、まあね、少しでも、なんて言うんですかね、こう、聞いていただいてる方に、なんて言うんですかね、何を提供してるんでしょうね、僕は今。安らぎですかね、安らぎを提供してる、あれでもないですし、笑いを提供してる、あれなのかどうかもわかんないですし、とか言いつつ、100何回目ですか、これ、120何回ですか。またね、もう120何回も毎週、このマイクに向かって喋り続けている過去一人でという、まあ面白いというか、滑稽な、ラジオをお送りしてますけれども、まあ本日のテーマ、参りましょうか。本日のテーマはですね、天国と地獄について、おしゃべりしたいなというふうに思っております。まあこの天国と地獄と聞いて、まあ、ピンとくる方は多分パセリスの公演をご覧になったのかなというふうに思うんですけれども、先日ですね10月11月に、まあ、パセリスの明暗を分ける2ヶ月連続公演ということで、明の部暗の部ということで、10月に明明るいの部で11月に暗暗いの部をやったんですけれども、まあそのね、大きな世界観といいますか、そこにこう天国と地獄というのが出てきまして、まあそこで話が進んだりというようなことをやったんですけれども、その天国と地獄をですねこう改めてちょっと考えてみようかなというふうに思うわけです。はい、それであと7分ぐらいおしゃべりできたらなというふうに思うんですが、どうですかね、これまあちょっと宗教的な話なのでちょっと苦手な方はもしかしたらいるかもしれないんですけれども、どうですかね、天国と地獄ってあると思いますか。これ本当に下手すらまずいですね、宗教的なお話みたいになっちゃいますね。天国し、まあ、要は死後の世界ってことですよね。自分が死んだらどこに行ってで生まれ変わるとかっていうのがあったりして、でまあなんていうんですかね、まあ公演ではなんていうんですか、こう上演した作品で言えばこう会社みたいなところがあったりとか、なんかホストみたいなところがあったりとか、なんかね、牢屋みたいなのがあったりとかっていうところの話を書いたんですけど、実際そのなんていうんですかね、僕が思うに、まあそのパセリスが上演した作品上はこう一貫してるんですけれども、こう死後の世界に関してこうなんていうんですか、一般的にこう知られてる説ってのがあんまりこう一貫してないなっていうふうに思うんですよね。まあ例えばまあなんていうんですか、天国に何があるかってね、まあよくまあいろいろなところでも題材にされてますけど、こうなんていうんですか、すごい天使がいてね、優雅に暮らせるみたいな、で優雅に暮らせるって言ったってな、どういう優雅なのかとか、逆に地獄だとこうよくあるじゃないですか、針山を登っていかなきゃいけないとか、なんか石を積み上げない、それサイの河原か、それ地獄じゃないでしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、サイの河原でこう子供がね親より先に死ぬと、子供はずっと石を積み上げさせられて、でいいところでこう鬼が壊しに来ちゃうから、もうずっと積んでいかないといけないみたいな、それがまあある意味大変だというか、まあ、地獄だみたいな話がありますけども、それもまあなんていうんですかね、じゃあ例えばその際の河原でこう石を積んでてもう飽きちゃったみたいな、もう飽きちゃってやめちゃおうみたいな、そしたらこう鬼はどうするんですかね。 とかっていう風にいろいろこう、まあこの前の公演もなんかそういうところから派生して、まあ脚本を書いてったなっていう気はしたんですけれども、ね、鬼ってまあ俗に言うこう赤鬼青鬼とか、ああいうこう角が生えててこう大男みたいな感じですけど、まあだからそのサイの河原で石を積み上げて、なんていうんですかね、こうワンってこう石をな、例えばこうワンってこう積み上げてたものをこう崩すわけじゃないですか。でそれすごい腹立つわけじゃないですか、まあ普通にねやってたら。何積み上げてノルマクリアせえって言われてその積み立ててたのになんで壊しちゃうんだよって、すごいこう鬼と人間喧嘩すると思うんですよね。でまあ例えば喧嘩だとして、まあ鬼が絶対勝つわけじゃないですか。その勝ち方っていうのもどう勝つのかなっていうふうに思うんですよね。まあだから力がものすごい強くてもうボコボコにされちゃうみたいな、けど死んでるわけじゃないですか。ボコボコにされた時にその痛みがあるのとか、もうね、そうすごいいろいろ面白いものが転がってる気がするんですよね、天国と地獄には。だからね、別に死ぬのが怖くないとか怖いとかってそういう話じゃなくて、で死んだ後も優雅に暮らせるのか暮らせないのかとかっていうことじゃなくて、なんかちょっと半分脅しみたいなのってあるじゃないですか、天国と地獄って。こう要は生前にいいことをしないとね、天国には行けませんよ、これまあ作品にもしましたけど、悪いことをすると地獄に落とされますよみたいな。でまあその基準も何なのっていう、その誰がいい悪いって決めるのみたいな。いいことをしたからね、まあもうこれまさに何でも許してあげるであった地獄の門っていう作品の、まあ、セリフというかもう世界観にまっすぐつながっちゃうんですけど、ね、いいことって言って誰がいいって決めるのみたいな。ボランティアはいいことなのっていうね。だからそういう一貫してないなっていう風に思うんですけど、そこが面白みだったりもするなっていうね、風に思うんですよね。なんていうか、まあいろいろあと何ですかね、悪魔とかもそうですし、まあなんかそのエクソシストですとか、まあ今でいうそのねパラノーマルアクティビティですか、まあ層からこう変わって、その何て言うんですか、あの心霊現象、こう固定のカメラでずっと撮り続ける、寝てる間撮り続けるみたいな、でやっぱり怖いみたいなのあるじゃないですか。でまああれもまあちょっとね外国の話なんで悪魔だったりとかそういうのがね多分影響してるんだと思うんですけど、でそれで例えば死んじゃってとか、悪魔に取り憑かれた女の子が失踪していなくなっちゃいましたとかって、で思うのが、そういうの見てて思うのが、何のためにそういうことやってんのって思うんですよね、悪魔は。で悪魔も何かしら多分目的意識があってやってるんだと思うんですよ、変な話ですけど。やっぱりこうなんていうんですかね、こうだってね意味ないじゃないですか、人間に取り付いたとしても。でやっぱり何かをやろうとして、やろうとするためにこう人間を媒介にしてというか、人間に取り付いて人間の体を乗っ取って、で何すんのって話じゃないですかね、失踪したら全然意味ないじゃないですかねって思うんですよね。だから悪魔に取り憑かれた、まあ、女の人がいて、その人がこう暴走してね、その夫とかね、その親戚とかを、まあ、例えばもうワンってこう殺しちゃったりとかってしたとするじゃないですか。でそれでいなくなって、何してるんですかね、何をしてるんですかね、って思ったりするんですよね。だから何か怨念があってっていう気持ちもわからないでもないんですけど、だからやっぱりね、いなくなってどっかひっそり山のどこかで暮らしているのか、でね、なんていうんですか、取り憑かれたその女の子を食わせなきゃいけないわけですから、なんていうか、まあなんかいろいろ喋りながら考えてるんですけど、で要はその男の人をこう殺すために乗っ取ったとかっていうんだったら分かりますよ、まあ、それだけ恨みがあって、まあ、悪魔が恨み買われることってなんだろうと思うんですけど、まあ、乗っ取ってその、ね、夫をワンってこう投げちゃうとか、 すごいパワーが出るとかっていうのが目的だったらわかるんですけど、それも達成しちゃってからもう意味ないですよね。だってもうそれはもう犯罪者としてねされちゃうわけですから、その取り憑かれた女の子は。でそれでまあ例えば取り憑かれてて、それでこうなんていうんですか、逃げちゃうというか取り憑かなくなる、もうあの目的達成したからまあ成仏みたいな感じになるんだったらまだしも、その後もずっと取り憑かれたままずっと、失踪しましたっていう言われても、何がしたかったんだろうなって不思議に思ってしまうんですよね。まあだからそこら辺はね、その人間の論理で考えているからわからないっていうところで多分おしまいになるんだと思うんですけど、だからそこら辺をねなんか無理やりくっつけて遊ぶのがちょっと、まあ、前回前々回は楽しかったなっていうか、だったんですけどもね。だから不思議ですよね、こう一貫してないところが。まあそれはまあ実在してるっていう前提での話ですけどね。まああっけなくもう何にもなかったら、もう死んじゃったら終わりみたいな感じだったら全然意味ないんですけど、まあなんかその先に作るのがまあ例えば楽しかったりとかって、楽しいっていうか、まあある意味そういう世界観とか、まあ学問にもなってますからね、変な話。だからまあ面白いなというか、まだまだいじれるなっていうふうに思うんですよね。だからね、もしかしたらまた、パセリスの公演でもですねいじっていくんじゃないかなっていう気はするんですよ、正直。まあ前回はたまたま天国と地獄と、いろいろ両方やりましたけど、またね、ちょっとこう面白いのというか、なんかこうなったらどうなんだろうなっていうことが思いついたらまた作品にさせていただこうかなっていうふうに思っておりますので、まあまあまあなんかこう考えてみるのも面白いかなというか、まあ比較的こう結構ベタですけどね、天国とか、そのドリフの雷様じゃないですけど、そういうなんかもし、そういうなんかいるとされてて実際には見えないものの人たちがこうだったら面白いなっていうのは結構まあありがちっちゃありがちなんですけど、なんか面白いなったらまた作品でやってみたいなというふうに思っておりますけどね。あっという間に17分半喋ってしまいましたけれども、今日は天国と地獄について、こんな感じでお話しさせていただきました。また来週も、別の話題でお送りしていきたいと思っておりますので、ぜひお聞きくだされば幸いでございます。ということで、12月10日、本日のラジオ風味おしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアで行ってみたいパセリスのラジオ風味、お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. Bye bye.